飯野武史が責任編集長を務めるお笑い KGB 月4回更新で月額540円、ビートたけし大放談、ビートたけし原作漫画、ビートたけし人生相談、ビートたけしの浅草マップなどなど、たけしマニアにはよだれもののコーナー目白押しでございます。毎月540円、安い。ぜひ入会してください。ある北郷の新産休締め子。
浅草、仕事ちょっと浅草行ってきたんですけど、去年の独演会以来多分浅草行ってなくて、まあまあ
行ってきたんですけど、
ロックから、フランス座の方からロック抜けて久子通り抜けて、まあその近くがその日の仕事の現場だったんですけど、あれなんですね、そこの現場が武さんが昔住んでた、フランス座修行時代に住んでた第二松倉荘跡地もう今ないんですけどね、まあ、火事で燃えてそれでまあ今ないんですけど、そこもうすぐ真裏だったんですけどね、まあ、もう昔ね、もう20年ぐらい前ですね、付き人やってる頃に何かで浅草で殿と仕事終わりになって、殿がマネージャー介してちょっと飯食ってくかっつって、付き人で俺ついてって殿になんか飯屋、お目当ての飯屋行ったらなんかいっぱいで入れなかったんですよ。でじゃあちょっと時間潰すかっつって、お前じゃああれだ、俺が住んでたらこう見せてやるよっつって、その時まだあったのかな、でも近くまで行ったんですよね。でも確かもうなかったかな。そうよく殿が言うね、鍵のかからない三条間っていうね、ある日酔っ払って帰ってきたら、お前知らねえ土方が俺の部屋で寝てたんだけどよ、起こしちゃまずいと思ったから挿入したよっつって、そしたら次の日あんちゃん悪かったねっつって1000円置いてあったよっつって、本当に他人が酔っ払って紛れ込んで寝てたんでしょうねすごい時代ですよね。まあでもすごいですよね。僕もちょうどだからイミジクもその殿が、ま、第二松倉荘ってちょっとまあフランスだからちょっと花屋敷とかの裏手とかあっち側もう抜けて全然抜けたところなんですけど、久子通りとかなんですけど、ちょうど僕もそのたけしさんに憧れて、よし俺もサラリーマン辞めてフランス座から修行するぞっつって、フランス座見る前にもうアパート決めちゃおうと思って、サラリーマンで仕事中にサボって浅草の不動産屋、もうそれこそもう町の不動産屋、田原町から歩いて、一番近くの不動産かどっかかな、なんか飛び込んで、でもう決めちゃおうと思って、でじゃあ一番安いとこあそこの辺でありますかっつって、一応もうフランス座に勤めると決めてたから、仕事場がロックの浅草ロックのもうど真ん中なんで、そこから歩いて通えるところっつって、で紹介されたアパートがまさにその、まあ、松倉荘からは歩いて3、4分ぐらいの時、5分ぐらいあったかな、とこで久子通り抜けたとこだった、今考えたらね、4畳半のもう日当たりの悪いで、やっぱもう決めようと思ったくせに、やっぱいざその部屋のボロさとその日当たりの悪さ、ジメジメした感じとか見ると、やっぱうんってなって、ここかみたいな。でまあ普通家賃いくら3万6000円とか、そんな安かったってイメージじゃないんだよね。当時でも2万とか絶対あったはずだから、でも3万2、3000円はしたと思うんだけどね。まあ場所が場所だったからかな。まあでも土地勘もないしね、全然その田原町なんてほぼ降りたのその時初めてじゃねえかなっていう、浅草なんてほぼ来たことないようなあれだったから、もうそのやっぱ勇気なかったね。で、あ、じゃあちょっとやっぱ一回ちょっと帰って決めますみたいな感じ で、その足でフランス座見に行ったら、もうフランス座はもうその全然今と違って東洋館じゃなかったから、まだフランス座でストリップもやってたし、俺が行った時はもうコントもやってたよ。なんか泥棒、俺がちょうど行って、もう行って10分ぐらいしてすぐ踊り子さんが10分ぐらい終わったらちょうどコントの時間です。あ、ちょうどグッタイミングだと思って、お客さんもガラガラ で見たら、やっぱなんか、3人だか4人組のあんちゃんたちがなんか拳銃持ってなんか人質コントみたいになってたのよ。すっげえつまんなかったんだけどつまんないというか、つまんなく見えるんだよね、その環境がね。 あ、でもその人たちは多分竹内さんに憧れてフランスに入って修行してた人たちでしょ、多分ね。竹内軍団には入んなかったけどみたいな。で俺が行った時は浅草キッドが行った時とかじゃなかった、全然なかったけど、でもまあや、でも最後の方じゃないかな、俺が95年に竹内軍団入ってるから、多分その下見したのが94年とかだと思うんだよね、94年ぐらいだと思う。あ、違うか、93年か。95年に入ってたことは2年かかってるから、家出してから竹内軍団に入るまで、だから93年ぐらいじゃない、まだコントやってたよ。でやっぱもう同じだね、不動産の時と同じ。ああ、ここからはいけませんっていう、 この上お客さんがだから、で踊り子さんも全然もう、まあその当時は20歳、俺21だから、もう働かなんか見たら喜ぶはずだけど、まあ全然嬉しくないよね。若くもないし、踊り子さんたちが今みたいに AV 女優がストリッパーをやるみたいなコースはないから、もう多分フランス座はフランス座の、まあ、先生のスリッパーもいたんだ、まあ、とにかくもうそういう人たちでしょ、ちゃんともう結構な年齢の人が踊ってて、それでもうお客さんガラガラで、でなんか、明るくなったところからドーンとこう舞台が明るくなったら、こうコントでいきなりなんか金出せみたいなコントが始まった時のな、こうなんかこう、どう見ていいか分かんないっていうかね、処理していいか分かんない自分で、ああと思って、でやっぱ1日2時間ぐらいずっとそこで見る予定だったけど、もう全然40分ぐらいで出てきちゃったんじゃないかな、でちょっとこれ一回これ考えましょうと、一回これ持ち帰りましょう、これ浅草コースっていうの、家でサラリーマン辞めて家で浅草でね修行するってコース、ちょっと一回これなしにしましょうと思って、それでね、その何日か後にね、あ、でもやっぱなんかストリップで、ストリップから行きたいっていうのがあったんで、竹さんに憧れなかったから、だから、あ、そう、渋谷の道頓堀劇場ってのもあるじゃんと思って、それも勇気振り絞って見に行ったんだよね、その、全然安くなかったと思う、確か当時でも4000円ぐらい通ったんじゃないかな。そうで、道頓堀はもうお客さんがいっぱいしてた、なんかね当時ね、人気すごい人気の踊り子が一人いて、それよく雑誌なんか出てて、綺麗な酒井のりぴんに似てるみたいな子で、でそうそう行ってんで、まあ、お客さん結構入ってて、そこは、あ、全然フランスと違うとここ華やかなんだって、まあ道頓堀の方はコント赤信号さんがね出てたとこだから、もうここもありじゃんかみたいなね、コント学ぶならみたいな、でやっぱやってましたよ、幕前に。でもやっぱ同じだったな、なんかうんっていう、まあそうなんだよね、売れてない人たちがやっても面白いとは思えないでしょ、若い俺には、面白かったかもしれないけどね、その人たちは。でもやっぱこの環境で、まあ休憩室出て、でそのなんか踊り子さんがインタビュー受けてたの、雑誌かなんかの取材、で、ああ近くで見てて、あ、綺麗な人だななんて思って、まあ綺麗っつったって言ったら30ぐらいじゃないかな、したらそのファンみたいな人がいるんだけど、ファンみたいな人がずっとその近くで匂い嗅いでんだよね、なんか気づかれないようにバレバレなんだけど、50ぐらいかなあれ、うわっと思って、うわすごい世界だなと思って、それも踊り子さんももうそれ知ってるけど無視してるみたいな感じで、なんかちょっとたまに近づいてきて、なんか変な行動がおかしいのよ、でうわーと思って、でまあそのまま1時間ぐらい出たのかな、でまあちょっとこれストリップはないなっていう、やっぱなんかいろんな雑用とかやらされるんだろうなっていうのもあるし、とにかくそっからテレビに出るとかいうこうコースが描けなかったからね、やっぱ殿ってやっぱすげえなっていう、まあある意味やっぱ頭おかしいんだろうなって思いますよね、あそこからっていうね、えだって武井さんが自分でも言ってたけど、殿が行った時はさらに下、もうスカスカで、もう観光鳥が鳴いてて、正月以外はもうガラガラだった時代だから、そこに、だって、だから学生運動とか、ね、もう新宿とかが盛り上がって、ね、ハプニング演劇だとかさ、そういう映画監督とか ATG とかさ、そういう赤テントだ黒テントだか分かんないけど、俺は全然そういうなんか新しい文化がさ舞い上がってるさ、ジャズ喫茶だなんだで、ね、時の新宿を知ってて浅草来て、スカスカのもう年寄りしかいない、いやそれこそホームレスが道に寝てる、ほんとそう、俺もそれも結構ショックだった、やっぱ浅草なんか初めて行った時に、やっぱ昼間から酔っ払って、普通におばさんが結構な小道で立ちションベしてたみたいなのを見た時に、うわーっと思ったからね、やっぱだから本当殿が言うさ、よくいるよ浅草にこういうバカがって言ったけど、嘘じゃねえんだっていうのがあったね、すごかった。だからその頃の殿はもう70年代で25ぐらいで大学辞めて頭もいいあの人がこっから行こうと思ったって、もうある意味だから本当にもう破れかぶれだったんじゃないのかな、親からももうね、もう断ち切って、 新宿でうだうだしてた時間が長いもんね、その本人曰くね、うん、あのね、タクシードライバーやったりとかしてるもんね、その間バイトで。だからすげえなーと思って、うん、とてもとてもっていう、とてもこっからたけしさんが出たとはいえ、そういうラジオ、その軍団の何人かが修行に行かされたって聞いてたけど、ここからたけしさんにたどり着けるかっていうのもあったね。やっぱいい意味で、やっぱなんだろう、その貧乏、いや貧乏だったけど、やっぱまあまあ俺らの時代って中流っていう言葉があったから、まあ母子家庭で家を裕福じゃないにしても、まあなんだろう、困った、お金に困ったとか、食うものに困ったとか、着るものがないとか、そういうことはないわけじゃない、貧乏は貧乏だけど。だからなんか自分はそういう貧乏って意識がないから、やっぱ甘ったれなんだよね。言えば親に、だって高校もバイトしないで親に小遣いもらって遊んでただけだから、別に金持ちも何でもないのに。だからやっぱアマちゃんだったからできなかったね。いやあれ行くってなかなかの、本当居場所がもうない人が行くとこじゃないもん。そのやっぱ三松さんも言ってたもんね、同じ仙台から三松さんも東京出てきて専門学校行って、何回かフランスだから行こうと思って行ったけど、やっぱお前と一緒だよって、もうとてもとてもこっからは行けないよっていう。いや俺も暗くなって帰ってきて覚えてるもんね。あ、これちょっと考え直そうと思って、で、まあ、とりあえず部屋借りようみたいなことで、その1ヶ月後か2ヶ月後ぐらいに朝ぐらいにはアパート借りるんだけどね。そうそうそう、まあでもだからやっぱ育ちじゃないけど環境ってあるよね、やっぱ、うん、まあまあどこにも行き場所がなかったらそう言ってたかもしれないけどね、まあ、どういったらどうなってたんだろうね、まあ、無理だろうな。あ、踊り子に手出して怒られて辞めたりクビになってんだろうね、金盗んだりとかして多分、うん、なんか多分刑務所に入るまあ軽犯罪だろうね、うん、酔っ払って抱き、女で後ろが抱きついちゃうことがいるじゃない、そういう類の子じゃないかな俺は多分まあでもね、なんかなんでこんな話してるかっていうと、たけしさんが、おい今度俺のあれが出るぞ、私音がっつって、で10月のね、後半にね、浅草までっていうね小説が出るんですよ、またあのやっぱり小説で、小学校から浅草、大学受かって浅草行くまで、大学辞めるまでぐらいの話を書いてんだよ。だから、ああ、面白そうね、面白そう。もうなんか、だから出揃ってきてましたよね。キャバレーって修行時代のね、まあ、まあ、あれはまあ、綾小路きまるさんモデル、まあ、主役にしてるけど、まあ、そういうね、現役時代の話もあるし、浅草まで、ね、そういう大学までの話もあるし、ですよね、で、中学から高校のね、不良っていうのもあるし、でまあね、昔に書いたそれは浅草キッドだって漫才病棟だってね、その時系列にだから読んでいけば面白いんじゃないですか、うん、浅草までってなんか自信作だって言ってましたよ、うん、10月後半に出るそうなんで、もう発表になってるから、うん、言ってさ、おい北子、直木賞の発表まだかっつって、上半期ってもう終わりましたよとかっつって俺のとこ来てねえの話って、いやなんかそれは飲み出されてないだけでしょっていう本当にすごいよね。でじゃあ下半期はどう、いや多分10月とか11月まだ来ねえな、すごいですよね、来る気満々な感じがね、あ言ってたけど、だから、ね、その何でも言ってたけどね、その別に、うん、重症しなくていいんだよと、ノミネートされちゃえ、ノミネート されちゃえばその俺あれやるからよって、電話待ってるコントやるからよって楽屋かなんかで、バカ文豪の格好して頭ボサボサで襦袢、肉襦袢着て、後ろに子供背負って苦節40年直木賞一本にかけてきたみたいな、芥川賞一本にかけてきたみたいな、で落選っつって、で電話が間違いないから何度もかかってくるみたいなやるからね、つってたけどね、そうそうそうそうっていう話をしてこの間してたら、ニュースでそのあれですよ、殿つって、黒沢清監督がベネチア映画祭で銀獅子賞取りましたよ、おおつって、新聞にバーッと毎日ネットニュースに出てたけど、あれだったね、たけしさんのやっぱ出てて、殿はグランプリの金獅子も取ってるわけよ。で銀獅子っていうのは、まあ、例えば準グランプリ監督賞なんだけど、殿は座頭市で監督賞、花火で、グランプリ取ってるわけね。でやっぱすごいね、この金獅子賞、監督賞は日本人として北野武さんの17年ぶりだが18年ぶりだって、すごいね、やっぱ17、18年出てないんだね。でなおかつグランプリはもうずっと出てないからね、日本人はね、確かね、ベネチア出てなかったと思ったかな、すごいんだね、やっぱ殿が撮った時でも花火が日本人で39年ぶりとかだもんね、黒沢監督と稲垣なんとか監督以来みたいな、なんかその話してたら嬉しそうだったよ、そういうなんか、うん、そうだろうみたいな、 黒沢清志って面白いのか。いや面白い。俺なんかね知らないけど黒沢清志監督2回呼ばれて出たんだよね。なんかだから汚い映画ちょこちょこ出てたのを黒沢さんが見てくれて、ガンビーの小林と一緒に人間合格ってやつにそういう名指しで来たんだよね。で西島さんがなんかちょっとこう逃げ込むというか、西島さんがなんかこうちょっとこう住む近なんかね馬なんか馬を飼ってる、釣り堀屋となんか牧場があるんだけど、そこを西島さんと役所広司さんがなんかそこで暮らしたりしてるんだけど、そこのなんか常連客みたいな感じで、そうそう、で NG 俺8回出したんだよね。なんかポニーっていう馬が種類があるじゃない、小さいちょっと小さなもの、あれがなんかいて、まあだから子供乗せて1回500円みたいなのをやってると。で俺がそれを見に行って、なんか見に行ったらポニーよりもでかかったから、なんだポニーじゃねえじゃんっていうセリフ、唯一俺セリフもらったのよ、ガンビーノじゃなくて俺が。して、いやでもそれできると思うじゃん、そんなもん別に、なんだよポニーじゃねえじゃんっつったら、やっぱ始めほぼあれ、あでも2回目花火よりも前後か、もう映画出るの2回目ぐらいで、花火なんてもうただ上がって出てただけだから、で自分の中でちょっと北の映画出たっていう自負があるから、俺もできっからみたいな、なんか頭おかしいんだろうね、ちょい役に北のが出ただけで、いや黒沢監督、黒沢そ当時ね、黒沢監督、いや俺もう北の監督出てるしなみたいな空気で言ってたからね。でも後に黒沢清志監督って、まあ今明治もそうじゃなくてもね大監督だけどね。それでそうそうそう、でずっとセリフがないシーンが続いて、でその日の夕方に北岡さんのシーンですっつって行って、でなんかこう歩いてるの見て、おおなんだポニーじゃねえじゃんっつったら、もう上がってたんだろうね、そのもう、はい、じゃあよーいスタート、ポニーじゃねえじゃん、ありがとう、北子さん東京ですよねみたいに言われて、はい赤羽出身です、ちょっとイントネーションがあって、最初助監督が来て、あでガンビーノ小林がもうニヤニヤしてるわけ、俺見てこんなやろうと思ってんで、まあまあと思って、でまあじゃあもうこうなるともうダメだからね、もう元が分かんなくなるから、でなんでこれ今思うと、あれなんでポニーじゃねえじゃんって、なんでちょっとこうなまったかっていうと、ちょうどその前の晩に博士の家で博士が借りてたアダルトビデオを、博士が見てたよく見てたのアダルトビデオをバレないようにこう自分の部屋に持ってきてオナニーしてたんだけど、そのビデオが言葉攻めするビデオで、監督がその言葉攻めする監督が東北生まれだったんだよ気持ちいいのかみたいな、なんかそういうなんか売れてんぞみたいな、そんなだそれの影響だと思うわ、多分俺すぐ俺影響受けるから、これでそのポニーじゃねえじゃんさ、ありがとうっつって、でもう1回2回3回4回したらもう4回目ぐらいやっぱ黒沢監督がいらして、ちょっと一回落ち着きましょうかみたいな、要するにそんなね、そんなにミスすると思ってないよ黒沢さん、もう芸人だって聞いてるから、ちょっと一回じゃあ無視あれちょっと落ち着きましょうかみたいになって、もう黒沢さんに自らちょっとじゃあ北子さんやって言ってください、ポニーがもうどもるわけよ、もともとどもり症ね、あれきつ音だから俺、でじゃあもうちょっと休憩しましょうってなってそれ西島さんとか遠くで見てたよ、ニヤニヤして確かに、で結局休憩明け何か名前は取れたんだけど、まあ、とにかく気に召さなかったんだろうね、ポニーじゃねえじゃんとか、なんか急に速くなったりとか、なんかあと急になんかやっぱビビってる声が出ないの、ポニーじゃねえじゃん小さいですよみたいな感じで、で小林がもう俺がやるって、俺が代わりにやるって顔してんのよ、これでも俺取られたくねえなと思って、で8回決まる9回目でもうなんか日が暮れるからしゃあねえなみたいな感じで、で打ち上げ行って、でまあ終わって、まあそのシーンがなかったんだけど、なんかでも気遣ってくれて、北子さんもガンビーノさんも打ち上げぜひなんつって行ったのよ、小林と、で役所広司さんと、で撮影所全然喋れなかったんだけど、その時役所さんが芸人さんなんですかって、あはいっつって、初めてその時ちゃんと喋った、大将は元気ですかって、その竹谷さん元気で、あはいっつって、俺も役所さんなんかもう NHK でさ、宮本武蔵とか大好きでさ、まあそうじゃなくてもさ、もうね俺らのせいで役所広司さんも大好きだから、うわーと思って、すごい優しい、まあその時なちらっとしか会話してないけど、役者続けていくんですかみたいな、こうさらっと会話させてもらって、ああいい人だな、それがあって、それから、今度10何年ぶりに、なんか黒沢清志監督結構怖い映画撮ってたから、キュアとかなんかちょっと中谷美紀さんが出てるその怖いもの怖い映画シリーズっていうか、まあ多分黒沢組のいつもの西島さんだとか役者さんでも出てたと思うけど、にそう、それもまたガンビーノさんと北郷さんでってことで呼ばれて、ちゃんとそのオーディションじゃないけど面接一回やって、 で倉沢さんが大人になりましたねお二人なんつって、 ありがとうございますなんつって、でじゃあつってなんか茨城の方に1日なんか、なんか俺と小林はなんかね運送屋で、うん、なんでそんなわざわざ、まあ、ちょっとセリフあったのかな、わざわざそんな感じのをね名指しでしてくれてるのか分かんなかったけど、そうなんかわざわざね、それで結構いい扱いしてくれるの、すごいちゃんと役者として扱ってくれるのよね全然。で小林はもうその頃役者をやるみたいな感じでもう鼻息荒かったからさ、すげえ気入ってたけど、横で俺はそれ見てニヤニヤしてるよね、そんなお前甘かねえだろお前って、ね、俺もお前達成してないのに何が役者だよと思ってね。で横見たら竹島君はみんな俺も役者役者なんですよ、みんな役者やるって言い出したんだから一時すごかったんだよ一時、竹島君団内にだって劇団が4つぐらいあったんだから、三股さんが立ち上げたマッチョドラゴンで、ダンガーさんが立ち上げた東京詐欺まがい、枝豆さんが立ち上げた豆別館で、でその他にもなんか、うん、なんか小さいのいっぱいあって、あそう井出さんの井出食堂井出食堂ってすごいでしょ、井出さんの食堂、劇団の売りは巻き込まれ型演劇っつって、なんかいやただの客いじりじゃないのっていう話もあったけど、そうそう、すごかったんだから、大変だったんだから、俺の下っ端の俺なんかもうそのチケット高いじゃない芝居ってね、4000、5000取るから平気で行かなきゃいけないわけよ。でやっぱ芝居ってちょっとたライブ独演、例えばじゃあ三松さんが独演会したら全然俺ただで芸人だからただで行けるのよ、まあもちろん 手土産なんか土産は持っていくよ差し入れだけど全然行けるし、その逆もありだし、全然そこは後輩から金、基本的には芸人の独演会って後輩から金取ることはないからほぼね、だからそれはいいんだけどね、だけどやっぱ芝居となるとさ、かかってる人が多いから、でやっぱチケット苦戦してるから、皆さん絶対それは払わなきゃいけなくなるわけよ。だダンカーさんの詐欺漫画なんか15枚ぐらい買わされたからね、うちの親が言ってすげえなんか暗い声で帰ってきてたよ、まあいいんだけど、それはすごかったけど大変だったんだから、みんな役者やりたいやりたいって、あれだから殿の北の映画の弊害だよね唯一ね、枝豆じゃなくて、そのだから幽霊さんが役者としてバーンと行っちゃってね、もうね独り立ちした時あったじゃない、だからダンカーさんとか、だからそういうことだったんじゃない、うん、だって解散してコンビパンパンっていろんなコンビが北京現地解散したりスピークイージー解散したりその下解散したりしたけど、解散すると必ず片割れの人が事務所に次の日って今日からあの役者部に出てくださいって言ったって言うからね、それ聞いてダンカーさんがすげえ怒ってたけどね、何考えてんだあいつらっつって何しに出たの弟子になったんだっつって、でもダンカーさん役者の仕事しかないですよなんて言ったら怒られたからね、無駄だお前はなんつって、でもそうそうだ、ほんとそうそうだ、そうそれで何の話だっけ、その黒沢監督ね、そうそうそうね、本当おめでとうございますね、すごいね、やっぱ日本人があって嬉しいね、海外の映画祭でね、あいやそのうん、まあまあこうすごく嫌味に来ると思うけど、やっぱベネチア僕2回行ってますからね、分かるんですよねあの緊張感、別に俺観光に行ってるだけだからね、別に俺映画で行ってるわけじゃないけどね、俺だって1回目はまださアキレスとかまでさちょっと出てるから行くのは分かるけどさ、2回目なんて俺アウトレイジなんか何もかかってないんだから、別に試写会見て東京でやった試写会があって、で横で殿の横でうわ最高だって言ってたら、殿がお前そんなに興奮するんだったらベネチア来いよって言われて、ポッケに30万ポーンって入れられて、えっつって、で一人行ったの、初めて俺一人で海外行ったんだよその時、あのそうそうそうそうそう、30万もらったけどベネチア行くまでに12万ぐらい手つけちゃってやべえなっつって、飛行機代足んなかったんだよちょっと、で親に借りて5万、行けばなんとかなんだろうと思って、そういたらなんかそのベネチアに何年か前に行ったからいろいろ知り合いもいるわけよ、なんかあと北のファンがいるから、そうそう、まあ泊まるところは殿が全部やってくれたから、そうそうそう、あのそうそう、あのイタリアのね北の映画のファンクラブの人たちと飯食ったりとか楽しかったけどね、そうそう、いやでもね、無観客じゃなかったらねさらに良かったのにねと思うけどね、うん、ヒットするんじゃないのかね、見てみたいじゃないですか、なんかスパイの妻だっけなんかですね、あのあれでしょ、あの南海ギャリア山里さんの奥さんですよね、葵さんとね、面白そうだもんね絶対ね、まあ、倉沢監督が面白いし、ここ結構怖いんだよね、あの ドッペルケンガーとかなんかあるけど結構怖いんだよね本当に、キュアとかこれ結構怖くて途中うわちょっと怖いな一回ちょっと褒めようみたいな感じだ、そうそう、なんかねそうですよ、私そうなんですよ、黒沢清ね、だって海外で活躍されてるね、僕年代で言ったら海外で活躍されてる映画監督って、まあもちろん北野武監督で、まあまあ有名な宮崎駿とかもいるけど、やっぱ黒沢清監督も昔から名前が通ってたし、あとあの三池崇史監ね、やっぱヨーロッパけど必ず聞かれたもんね、日本人だったら三池知ってるかみたいなとか、あとあのよくなんか当時やっぱ名前がちょくちょくですから、やっぱ青山真司監督もね、僕青山真司も出てますからね、はい、今呼び捨てちゃいましたけど、あれね、豊田真帆かなんかの旦那だよね元ね、ああそう、 俺がだダンガーさんがチンピラって映画ここでも喋ってる大沢たかおさんほらダンガーさんがドッキリ仕掛けた大沢たかおさんに大沢たかおさんとダンガーさんがチンピラって映画の時に俺スキル取ったからなんか青山新司監督がねまあこれも前喋ったねなんかあのせっかくで北郷さんも出ませんかみたいなそうそうそう俺ちょっと骨も出てるからねちなみにねあいやいやもうあれですよだからあれですよあの竹島軍団の室強しですよねある意味ね全然これ共感ないんだろうって全然役者仕事来なかったな俺でもアキレスとかめの時はもっと来ると思ったんだけどな俺ほんと売れる気満々だったよ本当にもうなんかちょっとテレビ見てバカじゃないもん笑いなんていつまでやってんだよなんつっていつまで経っても抜けられないそうそうそうまあねそんな感じですねはい今週はということでまた来週
ある北郷の新サンキュー締め子